皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
佐竹です。
はい、今回も三井テックラジオをやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今日のテーマはダークパターンということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このダークパターンっていうテーマは佐竹さんからのリクエストでもあったんですけど、これはなぜ今ダークパターンなんでしょうか？
先日ですね、たまたまダークパターンのサイトに出会ってしまったんですね。まさか自分が遭遇すると思っていなかったんで、すごいショックだったんです。で、自分も遭遇してしまうくらいの確率なら、ダークパターンのサイトで困っている人って結構多いのかなと思って、今回リクエストしました。
今年の3月にはダークパターンでアマゾンがポーランド政府に罰金を課せられていたりとか、最近ダークパターンに関連するニュースをよく見かけるようになった気がしますね。
ありましたね。アマゾンは私も使っているサイトで、規模も大きいのでなんとなく信頼して使っていたんですけど、部分的にダークパターンが含まれていると認定されてしまったんですよね。
そうですね。これまで見過ごされてきたようなダークパターンがだんだんこう規制されてきているように思いますけど、今回はそのあたりも含めて話していきたいと思います。
はい、取締り強化の背景にはエピソード51、デジタル市場法でセットになっている法律として取り上げた EU デジタルサービス法という存在があるかなと思っています。
そんな法律があるっておっしゃってましたね。ではエピソード51の時は名前くらいしか触れていなかったと思うので、ざっくりそこから概要を教えていただけますか？
はい、デジタルサービス法はオンライン上での違法で有害な活動や偽情報の拡散を防ぐことで、ユーザーの安全と基本的権利を守り、公正でオープンなオンラインプラットフォーム環境を構築するための法律です。
その法律の中にダークパターンを規制するような内容が含まれているっていうことですかね？
そうですね。デジタルサービス法の序文の67にダークパターンの説明があるので一部抜粋しますと、サービスの受信者が自律的で情報に基づいた選択や決定を下す能力を意図的または事実上著しく歪めたり損なったりする慣行と書かれています。そして25条のオンラインインターフェースのデザインと構成でダークパターンを禁止する旨が書かれています。
このデジタルサービス法ってすでに EU では全てのプラットフォームに対して適用されているんですよね？
そうですね。で、その他にもアメリカの連邦取引委員会 FTC では消費者保護法に基づいて詐欺的または不公正な行為を禁じていたり、日本の消費者庁でも昨年の5月の詐欺防止月間にダークパターンをテーマとして設定して取り締まりを行っていたりと、国内外でダークパターンの規制が強まりつつあるように感じています。
そうするとこれからもっと意識的にダークパターンを作らないように気をつけていかないといけないなと思うんですけど、法律にはダークパターンの内容までは書いてないと思うので、具体的にどうすべきかっていうところはちょっと分かりにくいですよね。
そうですね。具体性がないと理解が曖昧になってしまったりするので、作り手も気づかない間にダークパターンのサイトを作っている可能性はあると思います。
そうですね。ではここからは具体的にどんなダークパターンがあるのか、その分類とかも合わせて紹介していきたいと思います。
はい、よくあるダークパターンには名前があるんですけど、国とか提唱者によってもばらつきがあるので、今回は認識を合わせられるように英語圏のディセプティブパターンというダークパターンをまとめているサイトからいくつか取り上げていく感じでどうでしょうか？
はい、いいと思います。
はい、ではまず一つ目にハードトゥーキャンセルというダークパターンを紹介したいと思います。で、なんでこれを最初にしたかというと、冒頭で私が遭遇したと話したパターンがこれだったんですね。このハードトゥーキャンセルは日本語にすると 解約が難しいですけど、その名の通りサービスや定期購入を登録するのは簡単なんですが、解約するのは難しいというダークパターンになります。
はい、解約方法を複雑にすることでユーザーが解約すること自体を諦めたり、まあ、後回しにさせたりするっていうところが、まあ、狙いなんですかね。
そうですね。そして解約ができるまでは契約期間中になるので、もちろん支払いが発生してしまうんですよね。
ああ、そうですよね。昔ほどは見なくなったような気がしますけど、ダークパターンとしてはあるあるなのかなって気がしますね。
はい、私の場合は解約ページにはすぐたどり着けて、そこに解約理由を選択するフォームがあったので入力してみたんですよね。そしたら、解約理由を口頭でお聞かせください、解約は電話のみで受けたまわりますというようなエラーメッセージが出てきて、解約はできませんでした。でびっくりすることに、そこのページにはサブミットボタンがなかったんですよ。
あ、それは謎ですね。送信ボタンがないのに何のために解約理由を入力したんだって感じですね。
おそらくですけど、フォームが電話のみの解約を知らせるためのお知らせ機能のような使われ方だったのかなと思いました。
うん、ということは当然その解約ページからは解約の完了まではできないってことですね。
そうなんです。しかもカスタマーサポートから電話がかかってくる時間は平日の9時から18時で、ちょうど私の勤務時間とかぶっていたので、タイミングが合わなくて電話に出られないということもあったんですね。なんていうか、契約はサイトから好きなタイミングでできたのに、解約は何工程か踏んだ後に相手からの電話という運任せの方法だけっていうのはちょっと疑問でしたね。
うん、そうですね。やっぱり解約しづらいサイトを考えるよりは、ユーザーが解約したくならないようにサービスを魅力的にする方向に力を入れたいところですね。
はい。続いては、ユーザーが何かをするときに他の何かが強制されるような仕様で、フォーストアクションと呼ばれるダークパターンです。訳は強制措置ですね。これは、スニーキング、こっそりというダークパターンと組み合わせて使われることがあります。例えばユーザー登録でメールアドレスを入力するようなときに、メールマガジンなどのメール配信設定にデフォルトでチェックを入れておくっていうものがあります。
あ、これもまあ見かけますね。メールの受信箱になんか知らないメールマガが届いてて、こんなんいつ登録したかなってやつですね。まあ、確かにサービスからの重要なお知らせとかはやっぱり必要なのでメールで届いてもいいんですけど、まあ、それ以外のメールはいらないかなっていう時もあるんですよね。
そうですね。全ユーザーに伝えたいような重要なお知らせはメールだけではなくて、サイトのトップページに表示したりっていうのもできるので、メールは希望する人にのみ配信で問題ないはずです。
はい、選択項目にデフォルトでチェックが入ってると、まあ、その項目を見逃した人がそのまま登録してしまうってことはありそうですね。
そうですね。なので、まあ、基本的に任意選択の項目にはデフォルトチェックは必要ないですね。
これって逆にデフォルトチェック入れといた方がいいよっていう場合もあるんですか？
あ、そうですね。まあ、判断基準としてはユーザーの不利益になるかどうかで考えるといいと思うんですけど、不利益にならなかったとしても確認画面では選択された内容が正しいか判断を仰ぐようなメッセージは表示した方がいいですよね。
うん、なるほど。まあ、ユーザーの行動はユーザー自身で選択できるように、まあ、そしてユーザーが意図しない選択をしないようにデフォルトの選択状態もよく考えて設計しましょうっていうことですね。で、私が一ユーザーとして EC サイトを使ってる時に気になってるのは、例えば商品ページに残り何点とか、現在何人のお客様がこのページを閲覧していますみたいなポップアップですね。
ああ、それも結構見ますよね。私も残り1点と書いてある商品を買って、同じページを見たら、あれ まだ売ってるってなったことあります。もう最後の1点じゃなかったら別にその時に慌てて買う必要もなかったものだったので、なんかちょっとがっかりだったんですよね。
はい、私もまあ残り何点の表示を見ると、まあ、ちょっと煽られているような感じがして、なんか早く買わなきゃって思ってしまったりするんですけど、この残りの商品数の表示とかってユーザーからしたらそれが本当なのかどうかっていうのはやっぱ判断できないなと思っていて、もちろん本当の情報だったらその重要な判断基準になりますけど、もし偽の内容だったとしたら、まあ、判断を歪められているように感じてしまいますね。
そうですね、もし偽の内容だったとしたらフェイクスケアシティ、訳すと希少性の偽造と呼ばれるダークパターンですね。
はい、なかなか難しいところだと思いますけど、情報を提供する側は、まあ、普段から正確で透明性のある情報提供を行うのが大事なのかなと思います。
はい、フォースアクションもフェイクスケアシティもですけど、やっぱりデジタルサービス法のダークパターンで言っていたように、ユーザーが自律的で情報に基づいた選択ができるかっていうのがポイントのようですね。
うん、そうですね。はい、ここまでダークパターンをテーマにお話ししてきました。私はあのダークパターンなんか使わないよって思ってたんですけど、調べてみると、まあ、普段使っているサービスでもよく見る UI だったりするので、意図せずダークパターンになってしまうケースも十分あったりするのかなと思いました。
はい、これまでダークパターンがあたかもマーケティング手法のように取り入れられて、ユーザーが不利益を被るという場面が多くあったかと思います。しかし最近ではダークパターンは一時的な利益は生みますけど、その代償としてユーザーからの信頼は失われて、継続的な利益は望めないということが知られてきています。なのでこの機会に自分のサイトがダークパターンになっていないかっていうのは確認してみてほしいですね。
はい、今回紹介したもの以外にもダークパターンはたくさんあるので、ぜひ調べてみてほしいなと思います。最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。対応サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。